君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
5月25日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。番組前半は各地各社で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日はですね、
はい、
三四郎の学校、比嘉雄一さんをお迎えいたします。
はい、楽しみです。
はい、そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、まちづくりで取り上げられるキーワードについて深掘りしていきます。
はい、
また番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆様からまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けています。メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、はい、お気軽にお寄せください。
お待ちしてます。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
はい、ここからは誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは三四郎の学校、比嘉雄一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そうですね、
はい、
三四郎の学校、これちょっと
それなんじゃって感じです
ね。名前なんですけど、何なんでしょうか。
はい、宮古郡、福岡県に宮古郡っていうところがあって、そこの宮古町、
はい、
そこでですね、中学生や高校生が、地域の大人、大学生と、いろんなテーマについて話をする、対話をする場です。あの宮古町が、夏目漱石の三四郎、あの小説ありますよね、その、モデルとなった、学者が、出身した町で、まあ、あの宮古町自身にあの三四郎ってのちなんだ、場所がいっぱいあるんですけども、
駅もありますよね。
そうです、そうです、はい、なので、まあ、当時あの明治の三四郎が新しい文明に、出会って、いろんなこう自分を模索したように、若い人たちが、いろんな価値観に対話を通して出会って、そして、自分の内面を深めてほしい、そういう気持ちで三四郎の学校という名前をつけました。
比嘉さんは今、はい、宮古町、福岡の宮古町にお住まいなんですよね。
はい、僕はあの宮古町に住んでます。
山口さんは結構もう古くからのお付き合いだと聞いてるんですが、うん、そうなんです。
実はですね、もう10年ぐらいになりますかね。
そうですね、
あの比嘉さんは三四郎の学校という、まあ、それは何かというのは後でね深掘りするとして、あの、まあ、ペンダコという会社をお持ちになっていて、
ペンダコ、はい、
いろいろですね、教育関係 の、 あの取材なんかをされてる方 で、 で僕のところに取材に来たわけです。
取材に来たんですか、最初。はいはい、
で、ってなんでですかって話をしたら、まあ、当時の教育というのはですね、まあ、よりいい高校、よりいい大学、よりいい会社に、大きな会社に、東京へみたいな、まあ、流れがある中で、僕自身はですね、そういって大企業から地方に移り住んできて、なんでそんな、どうしてそういうことやるんですかっていうインタビューだった
ってことは、その頃は比嘉さんはまだ福岡には戻ってきてなく、もともと福岡県内の方ですよね。
そうです、あの福岡県出身です。
田川の出身 で、はい、で東京に出られてた。
そうです、東京で、編集プロダクション、教育関係の雑誌を、制作してました。
で山口さんはもうその時はもう福岡に戻ってきて、
そう戻って、でその雑誌に載せるからと言って取材に来られたんです。
そうです。
で僕もそういう取材っては受けたこともないから、教育関係ですか、はぁとか言いながらですね、でもそういう教育を受けながらも、 なんで帰ろうと思ったんだと、でそういうモチベーションは一体どこから生まれたんだっていうことも根掘り葉掘り聞かれて。
比嘉さん、その時のなんか印象、山口さん見ての印象ってどんな感じだったんですか。
当時ですね、10年ぐらい前に、学校現場教育の世界で、対話っていうのがこう言葉がキーワードがこう出るようになったんですね、はいはい、で生徒同士子ども同士の対話も大切だ、子どもと先生の対話も大切だっていうふうに言われてるんですけども、実際対話って何なのかっていうのは僕自身もよく分からなかったんですね。でその中で対話を通してまちづくりをしようっていうようなことをやってらっしゃるって聞いて、うん、対話とまちづくりってどういう関係があるの、そもそも別に大きい工場で作ればいいじゃんみたいにぐらいにしか思ってなかったので、うん、そこで山口さんに会って、あ、なんか人と人との結びつきで町ができるとか、町がこう力を持つっていうのは、もうこれ考えてみると人と人との結びつきで教室や、勉強の内容が変わっていくっていうのは多分似てるんだろうなと思って、もう僕にとってはすごく新しい発見でした。
うん、なんかもともと2時間ぐらいの予定がなんか軽く4時間超えたみたいな話を聞いたんですけど。
そうですね、4時間か6時間かぐらい結構行きましたよね、はい、
もうなんか僕は言うこと信じられないって言うんですよ。
信じられない
ってどういうことですか、本当ですかねとか言って、覚えてます、その時の
そうですね、うん、もう信じられないって言いましたっけ。
言ってました。そんなね、綺麗事言ってるけどね、なかなかそういうことできやしないですよって、僕はちょっと理屈はわかるけどなんか腑に落ちませんとか言ってたんですよ当時。
でもあれですね、その山口さん自身にその腑に落ちないって言ったことは覚えてないんですけど、うん、今思うと多分言ってもおかしくないなと思います。というのは、うん、やっぱり当時の僕はその町づくりが対話を通してできる、あるいは学校の教育が対話を通して良くなるっていうのはやっぱり実体験としてないので、うん、それはいくら言葉で言われても多分納得するのはやっぱり多分すごい時間がかかったんだろうなとは思います。だから疑ってたというよりも信じるまで時間がかかったっていう感じなのかなと思います。
で実際にその三四郎の学校っていうのはまさにさっきおっしゃったようにね、はい、対話の場を作ろうよ、ね、だから
もう10年
だそうなってるわけですよ、はいはい、
その後じゃあ比嘉さんとしてはその東京にお住まいだったんですが、宮古町、まあ、九州福岡の方に戻ってこられたわけですよね。
はい、そうです。震災が、東日本大震災があって、はい、まあ、うちのかみさんが子供をやっぱりより安全安心な場所で育てたいということで、うん、まあ、福岡に、僕の父親が出身でもある宮古町に戻ろうって話になったんですね、うん、でその時ちょうど自分がこうやってた会社、まあ、今でもやってるんですけども、編集プロダクションがちょうど創業で10年を迎えたんですね、うん、で編集プロダクションってやっぱりすごくこう仕事も厳しくて人もなかなか定着しなくて売り上げも大変っていう、もうすごく厳しい仕事なんですけども、なんとかこう10年こう赤字を出さずにやってたんですね。でこれはなんかやっぱり何かこう社会にお返ししなきゃいけないんじゃないかってことで社員の子たちと話し合って、お金を寄付しようと思ったんです、どっかに。ほうほうほうほう。でお金を寄付する場所を探してたんですけど、うん、ちょうど僕はその時福岡宮古町に帰って宮古町を見てみると、東京とかでは子どもたちが大学の先生や社会人といろいろ話し合って対話をして新しい出会いを味わう場がいっぱいあるんだけども、うん、やっぱり田舎、僕が30年前に暮らしてた世界とあまり変わってなかったので、
なるほど、
だったら都会にあってまだまだここに十分じゃない対話の場っていうのを作ろうと思って、うん、まあ、社会貢献活動でやってみようっていうので始めたのが三四郎の学校です。
三四郎の学校って具体的には何をするんですか。
はい、ですね、だいたい3時間半ぐらいかけて、中学生高校生社会人が集まって、答えが一つではないテーマについて話し合う。例えば未来なくなる仕事がたくさんあるって言われてるけど逆に生まれる仕事は何だろうとか、うん、あるいは宗教家を呼んで人はなぜ目に見えないものを信じるんだろうとか話し合ったりとか、
なんかね、学校でなかなか扱えないものも扱っちゃえとかね。
確かに答えは一つではないですね、
そうなんです
ね、全て
が。そういうことを、みんなでやってきました。
ほう、なんかすごく幅広い年齢層とか立場の方が参加されるって聞いたんですけど。
そうですね、小学校 5、6 年生の子から、うん、80歳を超えた方まで、職業も年齢もバラバラですね、うん、人数も多い時は 60人、少ない時は20人ぐらい、もうその時に興味がある人が集まってくる、そんな感じです。
山口先輩もずっと関わっておられるわけですよね、
う
ん、
そう、一緒になってね、何のテーマにしようかなとか考えたり、
どうですか、やっていくうちに何かその変化とか、うん、なんかその何が変わってきたみたいなところって感じられたりしてますか。
うん、まあ、一般的には大人の方が子供に教えるっていう態度を取りがちなんだけど、うん、この場では大人の方がね、なんかまあ中学生だからこんなもんかなっていうのをはるかに凌駕するような話になっていくのにびっくりするとか、あるいは子どもたち自身もですね、自分は喋るの苦手とか、いや自分には想像力ないしみたいな子たちが、あれそんなことないんじゃないのっていう、なんかそういうものがとても生まれてきてる感じしますね。どうですかね、日賀さん。
やっぱり大人の人たちの方が子どもにこんなに力があったのかとか、子どもがこんな抽象的なことや、難しい問いについて一生懸命考えて大人がハッとするような言葉を出すのかっていうのに驚くっていうのはやっぱりすごくよく聞きますね、感想として。で、僕自身面白いなと思ったのは、特に今時の中高生って、表情を見てて、わ、この子今対話を楽しんでる、すごく没頭してるって必ずしもわからないんですね。
あ、わかる。
なんかずっとこうじーっとこう苦虫こう潰したような顔してる男の子がで最後になって今日はすごく良かったってぽつりとこうつぶやいて帰ってったりとか、大人のようにこう周りに忖度して、いや楽しかったですねなんてことは言わないんですよね。でもそういうなんか子どもたちのなんかこう真剣な様子っていうのは僕もすごくいつも面白いなと思って見てます。
わかる。だから見た目が盛り上がってるからいい場ってわけでもないっていうね、そういうことが起きてる感じですよね。
そうですね。なので逆に最初はみんながワイワイ楽しくやってると、ああ俺はいい場を作ってあげたんだ、なんか社会に貢献したっていう満足感を味わおうとしてたんですけど、必ずしも見た目の盛り上がりと内面の豊かさって一致してないなと思うようになると、逆にみんなこうシーンとなってても、あ、なんかこれもいい時間なんじゃないのっていうふうにして、こう周りの参加してる人たちを信じられるようになったっていうのは、僕自身がやっぱり10年ぐらい、もう10年目かな、だいぶ変わってきたところだと思います。
なんかまあこの番組はちづくりラジオなんですけど、まあ、そういう対話の場、対話の機会、三四郎の学校を続けられて、やっぱりまあ地域の人たちのそういう思いとか、まあ、もしかしてコミュニケーションの仕方がすごく変わってくるみたいなものが生まれ、それって何かこう街っていうものに対して少しこういい変化だとかいい効果みたいなものって現れてくるもんなんですか。
その三四郎の学校をやってるその時その時に街に何かいい変化があったかっていうのは僕は正直わからないです。ただ三四郎の学校を目当てにして、長崎、熊本、岡山、大阪、東京から、はい、大人はもちろん子ども中高生まで自分たちでこう先生を説得して車に乗せてもらってきたりとかするんですね。
そんな広範囲から、
あの場が、ね、楽しいからって来てく
れる。でそれは町の子たちや大人にとっても、長崎からなんでこんなところにっていうような話になってきて、そういう意味で今すぐ結果はな変化は起こらないかもしれないけど、こういう行動する人たちが周りにいるんだっていうのは刺激にはなってるんじゃないかなと思います。
で僕もね、一度だけちょっとねお邪魔させてもらったことがあるんですが、なんかすごく覚えてるのが、なんか受付とかね、なんかお手伝いされてた方がちょうど大学生ぐらいの女の子だったんですけど、実は話聞いてみると中学校の時に最初に参加してずっと継続的に参加してますと。でまあね、僕もいろんな場合ありますけど、その、まあ、もちろん中学校高校生が参加する機会もあるんですけど、やっぱなかなかそう継続って難しいなと思うんですけど、結構そうやって長く関わられてる方がいらっしゃいますよね。
そうですね、中学2年生の時から参加して大学卒業するまで、あるいは高校から卒業して社会人になってもというような子たちも、たくさんいます。でそういう子たちが三四郎の学校の運営とか、企画の手伝ってくれるっていうのがやっぱりいい循環が生まれてるんだなと思います。逆に言うと最初立ち上げた時はいろんな人に手伝ってほしいので、いろんな、団体や、研究者に手伝ってもらえませんか、協力してもらえませんかって言いに行ってたんですね。で大体そういうのは話は聞いてくれるけど 手伝ってもらったことは一度もないんです。でむしろ参加者の人たちがいつまでも帰らなくて片付けを手伝ったり、うん、次早く来てやったりと、そういうなんかこう予想外の、つながりがいいなと思いました。
日賀さん、これからその三四郎の学校としては、まあ、こう続けていかれるんでしょうけど、何かその先に何か 見えてるものとか見たいものとかっていうのはあるもんなんですか？
あの僕自身が楽しんでやってるっていうのがやっぱりあるので、三四郎の学校はあの僕が自分でこう教育関係の、編集の仕事をやってきたその知見とか経験を生かせるので楽しいなと思ってやってたんですね。なのでこれからも続けたいと思う反面、まあ、もっと別に面白いものがあったらそれをやっていきたいなって、それでまあ地域の人たちとかに貢献ができればまあなおいいかなっていうような感じでやっていきたいと思います。
なんかね、すごく真剣に話していただくんですけど、うん、なんかどこかちょっと力が抜けてるというか、うんうん、なんかその感じが僕は間口先輩が面白い人だからって言ったのはよくわかるなというのをちょっと個人的には思っちゃいましたけど、うんうん、なんかこうちょっと調べてみたいなとかこうどんな様子か覗いてみたいなみたいな方っていうのはいろいろ問い合わせしていいもんなんですか？
はい、あの Facebook とかで、三四郎の学校って検索していただくと多分、うん、あの今までの活動の様子写真とかでも出てくると思いますので、ぜひ調べてみてください。
なんかちょっとまだまだ聞きたいとこなんですけど、うん、ちょっと一旦今日はこういうところで。
そうですね、
面白かったな、はい、ワクワクしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
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 ここからはまちづくり大辞典のコーナーです、はい、先ほどのゲストトークの中で出てきたキーワードを深掘りしていきたいんですが、うん、まあ、やっぱ今日はね終始ずっと対話という、
そうですね、
あの答えがね、うん、なんかこう一つではないものをみんなでこう共有しながら話をしていく、
うんうん、
でまあ結果的にそういうものにみんな巻き込まれ、
うん、
若い世代からね年配の方までやっぱ同じ土壌で話してすごく皆さんすっきりして帰られるので、うんうん、すごく面白い取り組みだと思ったんですが、うん、やっぱこう我々的にはですね、うん、これが街づくりとか地域づくりにどうやってこう展開していくのかみたいなところも少し考えたいなと思うんですが、うんうん、山口先輩いかがでしょう？
あ、なるほど。うん、僕から見ると街づくりそのものの感じがあってね、
うんうん、
それはその三四郎の学校の中でその年齢が違っても、はい、価値観が違っても、まあ、お互いに自分の話をし聞き、あ、なるほどねとこう受け止め合うとか、あるいはそれを混ぜてるうちに、あ、そうだ思いついたってこう新しいものが思いつくって、まあ、そういう場所なわけだけど、うん、それが地域全体で起きてるっていう状況が、はいはい、こうとても暮らしやすい場所だと思うんだよね。
そうですよね。
うん、では言葉で言うとなんか寛容性って言ったりするけどさ、だから考えが違ったらあいつは間違ってると言ってみたりね、俺が正しいんだとか言ってみるとどんどん仲悪くなっちゃうし、
なるほど、
結果的に自分と考えが合う人だけでこうグループ作っちゃうとね、なんかこう町の中では何十年も一緒に生きていかなきゃいけないっていう時に人間関係も悪くなる中で、ああいう三四郎の学校の取り組みで、成長していくことが、まあ、地域全体が寛容性の高いいい町になって、まあ、さらにはこれ広がって国全体がそうなっていくということが起きるんじゃないかなっていう、そんな気がしてるんですけど、どうですか？なるほど。
これまあね、ちょある意味理想論的かもしれないですけど、うんうん、でもそうやって小さい活動の中でしっかり対話対話をしていけば、
うん、
まあ、それが本当町全体にってなった時に、うん、本当いろんなものが変わっていく気がしますよね。
そうだと思うんだよね。
なんかじゃあ逆に言うとですね、これお聞きになってる皆さんからすると、まあ、日々暮らしてる中で、
うん、
まあ、やっぱり例えば人とついつい議論してしまう、
うん、
A か B かで判断してしまうというところもあると思うんですけど、じゃあこう対話っていうものを日常の中で取り入れていくためには何かこう山口先輩からのアドバイスみたいなのがあったりするんですか？
うん、とにかく、その言葉の裏側にさ、その人の経験があるわけだから、うん、
なるほど、
どうしてそう思うのってこう聞いてみたりね、
言葉の裏側
とか、
はいはいはいはい、
自分はこういう、こう人生経験を重ねてきたからこう思うんだよねっていうふうに言ったりすると、うん、あ、そういう人生経験だったらそうかもしれないなって思える、うん、なんかこう表面だけの違いでね、
なるほど、
なんかこうバトルをするみたいなことは、うんうん、やらない方がいいんじゃないかなっていう気はしますけど ね。
夫婦間とかも一緒ですかね。
ドキドキでしょ。
でもそうだね、やっぱ
そうだよ、
お互いの頭の中とか、
う
ん、その後ろにあるものを、まあ、理解する、
うん、
理解し合う、
うんうんうん、
別にぶつけるとかではなくてですね、うんうんうん、でこう思いがこう融合していけば、
うん、
何かそこに新しい、
うん、
まあ、だとか折り合い点なのか、
うん、
何かそこでね新しい先が見えるみたいな、そういうところですかね。
あると思うね。
うん、
昔さ映画であのみんなの家って三谷幸喜さんの映画があったの
好きなんです
知ってる、うん、であの若いデザイナーとね、はいはいはいはい、あの職人肌のお父さんの
田中邦衛さんがね
喧嘩があるじゃん、うん、でお互いにあんないけすかねって言いながらさ、はいはいはいはい、こう台風の日にね家が心配になってみんな行ってさで喋ってるうちにね
そう
なんだお前もかみたいな
結局共通点が
そう
表面だけだと全然反対方向なんだけど裏側にはやっぱりいい家を作りたいという思いが隠れていた
結局同じじゃんっていう、うん、あれのことがなんか世の中いっぱい起きてる気がしてさ
なるほど
そうそう
あれですかねやっぱお互い話をこうしっかりやっぱゆっくり聞く、
うん、
こう理解するっていう意識みたいなのがすごい大事ですかね
大事だと思いますね
これはもうじゃあ日々から我々もこう実践していかないといけないですね
やっていきましょうよ、う
ん、そして三四郎の学校、
うん
まあ、まだまだちょっと私にとっては謎も多いんですけど、
うん、
ぜひちょっと覗いてみたいなと思いました、はい、
ぜひ Facebook で検索してみてください
そうですね、うん、皆さんもご興味あればぜひ、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ
まちづくりラジオいかがでしたでしょうかゲストに三四郎の学校比嘉雄一さんをお越しいただきましたが、はい、どうでしたか、
うん、あの三四郎の学校10年続けてましたけどね、
う
ん、
そうですよね
なんかこうようやくこうやってあのラジオに、うん
なるほど
全容がというかね一部がこうやって、うんうん、皆さんにお伝えできたので僕も嬉しかったですね、
まあ、ねご本人も最後おっしゃってたんですけどやっぱ、うん、なかなか言葉で、ね、伝えるのはまあ難しいのかもしれないので
本当にそうかもしれない、
ね、もし興味ある方はちょっと、ね、覗きに行ったり
ぜひ、
ね、参加しに行かれるってすごくいいのかなと思いますし、
うん、
なんかまあさっき言った対話って別に、ね、なんかそういう場だけではなくて、
うんうん、
日々のコミュニケーションの中でも
その通りですね、
そういう心の、ね持ちようによっては全然展開できると思いますので、うんうん、なんかそうやって、ね、皆さん対話っていうのを少しこう意識しながら
そうです、ね、
日々過ごしていただけるといいのかなと思いますね、
はい、
すごく面白かったです、
はい、
番組では町の相談室と称しましてリスナーの皆様から町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております、
はい、
メールアドレスは 761@lovefm.co.jp ですどんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください
はいお待ちしてます
この番組はポッドキャストでも配信していますラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください今週もお付き合いありがとうございました
ありがとうございました
お相手は紀藤君こと紀藤亮太
山口先輩こと山口悟でした
それではまた来週ですお会いしましょうありがとうございました
ありがとうございました
まちづくりラジオこの番組は町をもっと面白く JR 九州いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ人に町に心地よく高橋株式会社建物をずっと健やかに日本関西ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。